はい、平和を求める祈りで始めたいと思います。父と子と聖霊の皆によって、アーメン。主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の皆によって、アーメン。こんにちは。
こんにちは。
はい、では、今日と明日のミサについて、福音について考えてみた。五章天の祝日です。五章天、まず人たちの宣教から始めたいと思います。人たちの宣教、一章一節から十一節まで。人たちの宣教の一から十一まで。はい、お願いします。
カシガキティオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始められてからお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に上げられた日までの全てのことについて書き記しました。約束の聖霊、イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父との約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。イエス、天に上げられる。さて、人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去っていかれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立って言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさま、またおいでになる。
ありがとうございます。この箇所とそれからの第三の朗読、福音が一緒に絡んでいるので、両方とも先に読みますけれども、福音を読まないうちに、ちょっと今朗読されたところのいくつかのことを強調してご自分で考えて、後でそれについて話します。いいですか。五節、 あなた方は間もなく聖霊による洗礼を受けられ、第一は聖霊降臨、聖霊による洗礼を受けられ、そして七節、聖霊が下るとあなた方が力を受ける。それから強調したいところは、その次の9節、いるうちに天に挙げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。雲に覆われて、その後は白い服を着た天使、いつも白い服、ガリラヤの人、なぜ天を見上げて立っているのか、なぜ天を見てるのか、キリストはその天にはいない、あなた方のうちにおられる、そしてなぜ立っているんですか、何もしないで立っているんですか、生きなさいという、あなたで、これは大事です、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる、同じありさまでまたおいでになる、これについて後で考えますけれども、これは主なポイントだと。今度は絡んでいるので福音を読んでいただきましょう。福音はマルコ16章15節から20節まで、マルコの16、また今のところにまた戻りますのでなくさないでください。マルコ16、15節から20節まで、はい、お願いします。
弟子たちを派遣する。それからイエスは言われた。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。天に上げられる。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ神の右の座に着かれた。一方、弟子たちは出かけて行って至る所で宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。
ありがとうございます。この箇所の主なポイントは強調してから話します。15節これはミッションですね。ミッション、全世界に行って、全世界ですね、全ての作られたもの、作られたもの、人間だけではなくて作られたものに福音を述べ伝えなさい。そして信じて洗礼を受ける人は救われるが、信じないものは洗礼を受けないと言ってないんですね。信じないものは滅びの宣告を受ける。それから20節、ちょっとあと20節、主は彼らと共に働いています。はい、まあこれは要点で、今度最初からご焦点について、この2つの箇所を背景にしてご焦点のことを考えましょう。イエス・キリストが死んで3日後に復活して、で復活してから 御昇天の時までの間は40日間ありました。その40日間の間に何回も弟子たちに現れた。何のために現れたかというと、まず自分が生きているということを知らせる。そしてどういう形で復活したかと、復活の意味はどういうふうに復活したかということを表すために、そして私たちがクリストと同じように復活するということを確認するためです。どういうふうに私たちの愛しい人と亡くなられた人がどういうふうに永遠に生きるのかということをある程度表すために、みんな何回も現れた。それとミッションを与えるため、天使を弟子たちに行きなさい。何のために行くかというと、それはマルコ16章、福音の時に出てますね。行ってみます。先ほど指摘したように、全世界ですからキリストのミッションです。15節、マルコの15節。全世界に行きなさい。キリストが生きておられた時には、イスラエルのみに、のだけで活動してしなさいと言って、サマリアとか外国には行かないで、イスラエルを中心にやってください。ところがクリストがイスラエル、今イスラエルという言葉を使うと、なんか他のことが浮かんできますから、複雑な気持ちですけれども、まあ、それを忘れて、昔のイスラエルのことを考えましょう。クリストが生まれたところで、ユダヤ人たちはイエス・キリストを受け入れなかっただけではどころか殺してしまったので、キリストはじゃあ全世界に行きなさい、イスラエルだけではなくて輪を広げて全世界に行きなさい、その意味です。そして作られたものに福音を述べ伝えなさい。作られたものは人間だけではない、動物、植物、物、岩、山、これも作られたものですね。神に作る。それに福音を述べ伝えなさい。ですからエコロジーがここに含まれてますね。で、どういうふうに犬に福音を述べ伝えることができるんですか。わからないでしょうね。人間だってわからないのに、犬はなおさらわからないでしょう。でも犬を散歩に連れて行くのは福音を述べ伝えることです。そういうふうの福音は、つまり人を大切にする、愛する、愛の行いで人は物、あるいはお花を大切にする、水をかけたりして世話したりして、そういうふうに人間もそうです。もちろんキリストのことを述べ伝えるのは福音宣教で非常に大切なことですけれども、福音宣教の最も一方法は人を大切にするということです。人が助かるために人に仕える姿勢で生きる、これは福音宣教。それは作られたすべてのものに、愛し合いなさい。そして、信じて洗礼を受ける人は救われるが、洗礼を受けない人はと言わないですね。信じない人は宣告あれは信じないで、信じるということは結局キリストの言葉を行う、これは信仰の最も大切なことですね。キリストの掟を行う。クリスチャンでなくてもキリストのことを知らなくても、キリストの掟は互いに愛し合いなさい、これを行う人はキリストが神の子であり、メシアでありということを信じなくても、この人は信仰の根本を持っている。 行いをもって人を大切にする、動物も植物も大切にする、これは信じる人です。昔はこういうふうに解釈されています。信じないで洗礼を受けない人は救われない、もうそれは余計な言葉で書いてないことです。だから聖フランシスコ・ザビエルが日本にいた時には洗礼を授けないと救われないと言ってね、それなら私たちの、私のお父さんとお母さんはどうなりますか、残念でしたということですね。その冷たいこと、そうではないですね。やっぱりこの意味で信じる。はい。このミッションを与えるんです。そして天国にいられる。この何というんですか、ご焦点というのはキリスト、あのイエスの人生に幕が下りる。人生に幕が下りる。もう終わり。弟子たちはもうこれからはキリストの、キリストを見ることができない。死ぬ前の姿はもちろん見ることができない。死んでからのあの40日間の間の姿も見えなくなる。キリストのことを、キリストの声を聞こえなくなる。しかしキリストがこう言ったんです。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。この約束は素晴らしい約束。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。ではどういうふうにいるというんですか。どういうふうにいるんですか。ここに書いてあります。旧説第一の朗読ね、出てこない、とにかく、出てこない、あ、そうそう、見えなくなった、旧説、天に挙げられたが雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。雲に覆われて見えなくなった。で、あとはこういうんです。天に行かれるのをあなた方が見たのと同じ様子ありさまで、同じありさまでまたおいでになる。ですから雲に覆われて同じありさまで戻ってくる。この言葉を再度考えましょう。雲ということは、ダニエルの預言者7章の、今読まないで、7章13節です。一応書いておいて有名ですから。ダニエルの人の子が雲に乗って現れる。雲に乗って現れる。そしてマタイの26章44節にイエス・キリスト自身が自分に対してその子と言うんです。私は雲に乗ってまた現れ、また来る。自分で言う、雲に乗ってまた来る。ですから雲に追われていって、で同じありさまで戻ってくる。雲の形では、雲とは何かというと、何度も言ったことですが、聖書における雲には深い意味があります。これはセオファネイア、セオファネイアです。神の現れ、ギリシア語ではセウスは神、ファネは現れ、神の現れ、セオファネイア、雲。何回も出てきます。で、例えばキリストの洗礼を受けた時にも、山に登って祈っていたで変異を なさった時にもこう現れる。こうの意味はこれです。この3つの特徴があります。神の隠れた存在、身近な存在、助けてくださる存在、隠れた存在、身近な存在、助ける存在、これは君の雲の意味です。隠れているんです。神が隠れている、見えない。イエス・キリストは雲のように私たちと一緒にいる。見えない、目には見えない隠れた存在、でも身近な存在、共にいるだけではないです。内にいてくださる、私たちの内におられる。そしてこの間いたように内におられるだけではなくて、私たちの内に生きる、生きる、私が生きるけど私たちよりもクリストが私のうちに生きるというパウロの言葉です。ですから身近な存在、非常に身近な、そして助ける存在、救う存在、助けてくださる存在、ここにいる、共に働く。キリストの一番最後のところに、どこだった、分かる、共に働くというです。ああ、それは福音のところです。福音のところで、終わりに最後のところ、20節、彼らと共に働き、キリストが彼らと共にいるだけではなく働く。ですから雲は隠れた存在、身近な存在、助ける存在、一緒に働いてくれる存在。つまりこの雲ということは聖霊でしょうか。聖霊、聖霊こそ隠れた存在、キリストの隠れた存在、キリストの身近な存在、いつも助けてくださる存在。聖霊は弁護者というんですね。イエス・キリストが弁護者を送ります。私の聖心、弁護者、弁護者は結局ギリシア語ではパラクレトゥス、パラクレトゥス、それは弁護士、弁護者、守ってくださる、斡旋してくださる。ですから時々じゃなくて、これも言われる、聖霊は慰め主と言われる。それはもちろんそうなりますけど、ちょっと違う、慰め主じゃなくて弁護者です。守ってくださる、導いて、共に働く聖霊です。あなた方がもう先言った聖霊を受け入れる、洗礼を受け入れる。で、いつこの聖霊が来てくださるんですか。天霊から見れば来週ですね。昔の時にペンテコステという祭りがあったんですね。ユダヤ人の祭り、昔からの祭り、農業の祭りで、それはペンテコステというんですね。5週間あるいはの後、ペンテは5ですね。ペンテコステ、その日に聖霊がから、ペンテコステというのは聖霊降臨という意味ではないんです。ペンテコステという祭りの日に聖霊が来ましたという。でもそれは天霊的に言えば、あるいは歴史的に言えばその時に、でも私たちから見ればいつ聖霊が来るかというと、来週ではなくて今日です。つまり 永遠の今、つまりいつもずっと絶えず、今日というのはイエス・キリストが生まれた時に、天使がクリスマスの時に、良い便りがあなたの喜ばしい便りを報告します。今日あなたがこのために救い主がお生まれになった、今日と言います。その今日というのは12月25日という意味ではないですね。ずっといつも永遠の今、永遠のいつでもずっと。そしてキリストが亡くなられる直前に、あの犯罪人が、私を忘れないでください、あなたが自分のパラダイスに行く時に私を思い出してくださいと頼む時に、イエス・キリストは今日私と一緒にパラダイスに行く、今日、その今日というのはやっぱり永遠の今ですね、ずっと。ですから、あの聖霊はいつ来てくださるというよりは、いつ、いつも、いつでも。そして最後に、行きなさい。ここに立ってでした、あの白い服を着てたでした、天使たちは手を見上げて、なぜここに立っているんですか。天を見る、見てもしょうがないんですよ。確かにこれはいくら言うまでもなく、アニメーション、アニメですね。まさかイエス・キリストはロケットマン、あの歌がありましたね、エルトン・ジョー、ご存知ですか、エルトン・ジョーのロケットマン、そのような感じではないんですけど、ただアニメの、なるべく分かりやすくするためにこういうふうに、ね、でも天を見てもいた、あなた方の心の中にいらっしゃるんです。そしてなぜ立ってるんですか、何もしないで見てな、生きなさい、キリストからいただいたことをみんなに分かち合って続き合いなさい。私たちもミサの時に一番最初に行きましょう、主の平和のうちに、この行け、行きましょう、行きなさい、派遣ですね。ですからミサの最後の言葉はもうミサが終わりましたので気をつけてお帰りなさいという意味ではなくて、行きなさい、あなた方はここで経験したことは、つまり神と一緒になって、人間同士で一緒になって、それを自分の場に戻って、自分の会社、自分の部署に戻って、それを述べ伝えなさい、実現しなさい、行きましょう、主の平和のうちにキリストと共に。はい、では、どうしましょうか。7節から、あの使徒たちの宣教の一章、7節から11節までだけ、7節から、イエスは言われた、父がその時から、そのところからお願いします。
約束の聖霊、イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた、エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。イエス、天に上げられる。さて、人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた、父がご自分の権威を持ってお定めになった 時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てになるまで私の証人となる。こう話し終わるとイエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去っていかれるとき彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立って言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは天に行かれるのをあなた方が見たのと同じやるさまでまたおいでになる。
ありがとうございます。今度はマルコ16章15から20までお願いします。マルコ。
弟子たちを派遣する。それからイエスは言われた。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し新しい言葉を語る。手で蛇をつかみまた毒を飲んでも決して害を受けず病人に手を置けば治る。天に上げられる。主イエスは弟子たちに話した後天に上げられ神の右の座に座れた。一方弟子たちは出かけて行って至る所で宣教した。主は彼らと共に働き彼らの語る言葉が真実であることをそれに伴う印によってはっきりとお示しになった。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは次に参りましょう。ヨハネ15章。9節から17節まで。ヨハネ15章。9節から17節まで。ヨハネ15。9節から17節まで。はい。
イエスは誠のブドウの木。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守りその愛にとどまっているようにあなた方も私の掟を守るなら私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならばあなた方は私の友である。もはや 私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らない方である。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせた方である。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。
ありがとうございます。では、これについて、聖書の根本は、聞きなさいイスラエル、シマイスラエル。聞けというのはヘブライ語ではシマと言うんですね。シマイスラエル、心を尽くして、体を尽くして、精神を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。そして自分を愛するように隣人を愛しなさい。これはシマというんですね。この全部の文章は一番最初の言葉はシマですから、専門用語ではシマという。これはイエス・キリストの言葉でに言わせれば、そしてあの当時のユダヤ人たちにも言わせれば、聖書の根本です。全てがここから生まれます。実戒なんてこれですね。神を愛し、人間を大切にする。立法はもっと実戒をもっと詳しくなって、全てがこのここから出てきます。神を愛し、人間を愛する、人を愛する。ところがその二つの起きては、神を愛するで二番目は人、二番目の方が分かりやすい、守りにくいです。人を大切にするのは非常に難しい、行いの面では。でも理解の面では分かりやすい。人を愛することは説明できます。ただ守るのは大変ですけど。ところが一番目の掟は、神を愛するということは理解しにくい、ピンとこない。だって神様は、私たちは愛するというのは相手が見える、そして相手との大体対等な立場です。対等な立場で互いに惹かれて好きになる、それが分かります。ところが神は愛の相手にならないじゃないですか。だって目に見えない、触ることができない、一体何ですかということも分からない、神秘です。しかも対等な立場ではない、非常にもう超越者でしょうか、神が。私たちはですから、そのような距離があるのに、愛しなさいと言われると分かりにくい、感謝しなさいと言われたら分かります、尊敬しなさいと分かります、その掟を守りなさいということは分かります、神を恐れなさいということは神の掟を守るという意味です、それは分かりますけども、愛しなさいということは私たちの感覚には合わない。そこでイエス・キリストがこう言うんです。神を愛する、私はあなた方を友と呼びます。友達。あなた方が私の友達です。で、あなた方が私を友達と呼びなさい。ですから、神を愛するということは、友情、クリストのヒントでは、理解できるためには友達同士だ。そういうふうに神を愛しなさい。ということは、 まだ友達、まだ残る気になる、ね、キリストは友達、やっぱり大事な立場ではない、喋ることができない。でも私たちは人間同士の友情を考えて、それをある程度キリストとの友情には当てはまることがあります。それを少しずつ考えてみたいと思います。ですからメインテーマは友情、友情について考えましょう。人間を、友達を大切にする友情、そしてイエス・キリストという友達を、共なる主であるイエス・キリストとの友情について少し考えてみましょう。長い話ですから今日は終わらないと思いますが、一応では友情というのは、私たちの立場から見て、人間としてから見て、あらゆる人間関係の基本ですね。あらゆる人間関係の基本、根本だと思います。例えば夫婦は結局仲のいい友達ですね。子供たちから見た親はうまくいってる時には、あの二人は仲のいい友達ですね。それを最高の褒め言葉です。もちろん友達だけではない、男女の愛、特別な特徴がありますけれども、根本は友達、その夫婦の間の友情がうまくいっていれば全てがうまくいく。友情の特徴がうまくいかなければ全部崩れるんです、ね、親子関係もそうですね。娘とお母さんは、もちろんお母さんはお母さんですけども、ほとんど友達、お互いに相談したりして、それはすごくいい。ですから、あらゆる人間関係の、人間関係の根本、そしてキリストに言わせれば、キリストとの関係の根本です。友情。ところが、友達になるのは簡単で、友達でいられるのは難しいでしょう。友達になるのは人間同士ですね。友達になるのは簡単で、友達でいられるのは難しい。友達を作るのは、まあある人にとっては難しいけども、それほど難しくはない、どちらかといえば。ただ難しいのは、その人を大切にして、その人を失わない、それは難しい。自分の経験では多分よく分かることだと思います。なぜ難しいですか。自分も相手もいい友達であれば全然難しくない、非常に簡単です。ところがいい友達でなければ難しい、すごく難しい。じゃあいい友達とは何ですか。いい友達とは、これからご一緒に考える友情の特徴を、主な特徴を大体守る人はいい友達だと。100点満点でこれを守ることは無理でしょう。イエス・キリストはできるけど、私たちができない。でもまあまあまあまあ、守っているこのこれからの特徴を守ればいい友達だという、いい友達だったら友達でいられるんです。ではその特徴を 1,2,3,4 の形で、順番はアタラクタですけれども、いろんな特徴を書きました。一つの特徴はこれです。謙虚な気持ちから生まれる忍耐。謙虚な気持ちから生まれる忍耐。友情に対して、あらゆる人間関係に対しては、これは極めて大切なことです。忍耐。忍耐ですね。人間は欠点だらけでしょう。自分も相手も。だからぶつかるに決まってるんです。欠点。で互いにぶつけても、忍耐し合って、我慢し合って、明るい忍耐で続けるのは 大変難しいけども必要です。でその忍耐はどこから生まれるかというと、謙虚な気持ちから生まれる忍耐、謙遜から生まれる忍耐。逆の言葉を見ればもっと分かりやすくなるんです。謙虚な気持ちから生まれる忍耐という言葉の反対の言葉は冷たい傲慢ということです。冷たい傲慢、私たちはこの持ち主です。もっと言えば間に合ってるぞという冷たい傲慢。間に合っている、間に合ってるというのは私にはまあ友達がいるけど相手が私から見れば面倒くさくなったので別れようと言います。さよなら。で相手は悲しくなるかもしれませんが私は全然悲しくない。間に合ってるよ。他に友達はいる。新しい友達を作ろうと思えばいくらでもできるので間に合ってるからさよなら。この冷たい傲慢は諸悪の根源ですね。この理由で人を失っているんです。大切な人を。昔の学生から聞いた寮生だった。この間ここに集まってもう50年前、もっと前の学生寮だった。見て帰るでみんな集まってくる。もうみんな定年でそれも集まってて、でその一人は学生時代に私にこう言った。今の東京のプレイボーイたちがこう言っている。この言葉は流行ってるらしい。電車と女の子を追いかけることないぜ、次がすぐ来るからさ、といういやらしい言葉は流行ってる。電車と女の子をかけることがないで次がすぐ来るから。女の子たちは男性に対しても同じことを言ってたでしょう。つまり次がすぐ来るから慌てることない、追いかけることない、それはやぼったいですよ。田舎だったらあのバスに乗らないと夜まで来ないから走るしかない。もう状況ではもう次が来る。人間この冷たい傲慢はひどい。イエス・キリストと正反対ですね。思い出しましょう。今読まなくてもいいけど、あでも記事ですからちょっとおまけで読む。ルカ15章、ルカ15、1から7まで、ルカ15、1から7まで追加ですけれども、ルカ15思い出してください。15というルカ15は有名な3つの例え話、法と息子がここに15です。はい、お願いします。ルカ15、1から7まで。はい、お願いします。
イエスは誠のブドウの木、私は誠のブドウの木。
あ、違う。それはヨハネ。ルカ。書いてない。
138
点。ルカ。書いてない。まあいいです。読まなくても。まあ、ちょっと待ちましょう。ルカ15章。1から7まで。はい。
見失った羊のたとえ。徴税人や罪人が皆話を聞こうとして イエスに近寄ってきた。するとパリサイ派の人々や立法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方の中で100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。
ありがとうございます。ですから900匹がいてね、1匹がいなくなったら間に合ってるぞというような電車を追いかけることないという、その人たちは、まああとは99匹が残ってるので1匹失ってもいいじゃないですかと言うんですよ。イエス・キリストは違う。その1匹のために出かけて、他の99匹を安全なところにしておいて、他の牧者たちもいたので任せて、そして一人で探しに出かける。でちょっと探してみるだけではなくて、見つかるまで探し求める。これは私たちだったらそこまでしない。その亡くなった一匹は友達だと想像してもいい。いい友達だったけども、自分からなぜかおかしくなって私も離れて結局失った。で平気で後で救助が間に合ってるから。キリストはそうではない。一人一人全てです。それはできるだけ親心に似たような気持ちを求めればいい。親にとっては、例えば6人子供がいる子供、1人が交通事故で死んだとしたら、親にとっては全てを失ったことになるんです。あとは5人が残っているんですよ。それは分かっている。もう一人一人全てですので、一人を失ったので全てを失った、この感覚で生きるんですね、親は。ではその親を怒られ、あそこは本能も入ってますので別ですけれども、なるべくそういうふうに一人の友達を失ったら全てを失うというふうに互いに付き合っていれば、この世の中は明るくなりますね。では謙虚な気持ちから生まれる忍耐、それは一つの特徴、友情の特徴。2番目の特徴、この忍耐のことは、キリストとの友情には私たちから見ればあんまり、当てはまらない。だって私たちはイエス・キリストに忍耐してるわけない。彼が私たちに対してすごい忍耐があるんですけど、私たちはイエス・キリストは我慢することない、ね、かえって感謝する。2番目、一緒にいるのは楽しくて落ち着くので、一緒にいたいという特徴は友情の特徴。一緒にいたい。なぜかというと、一緒にいるのは楽しい。別に朝から晩までゲラゲラ笑っているということではない。退屈な時も長い時もありますけれども、退屈の中の楽しさもありますね。一緒にいるのは楽しい。そして落ち着く。 だから一緒にいたい。これはキリストの友情にも当てはまる。キリストとの友情にも当てはまります。神を愛する、キリストを愛する友達として、イエス・キリストと一緒に祈るときには、キリストと話し合っているときには嬉しい。もっと楽しいことはいっぱいありますよ、実を言うと。テレビでもパソコンでもこれも、人と何でも飲みに行くのはもっとたくさん。でもキリストと話しているときには、深いところには喜びが感じられるんですね。嬉しい。そして落ち着く、やっぱり落ち着く。だから一緒にいたい。ですからキリストと一緒にいる必要性と喜びを感じるのが友情です。キリストにいるのことをご聖体とか祈りとか話し合う、それは必要、その必要性と喜びを感じるように。ですから人間同士の友情に戻りますけれども、その友達一緒にいると嬉しい。なんか街で会うときには、友達に会うとこんにちはというよりもただいまと言えるみたいですね。もう本当に落ち着く、居心地の良いところに入ったなという気持ちになる、友達に会うと。ですから一緒にいたい、一緒にいるのが、ところが慣れという言葉にはいいところもあれば悪いところ、良い意味の慣れるということは必要ですね。例えばピアノをやる、自然に考えないでするんですね。あるいはテニスやってる時には、サーブする時にはいちいち考えなければならないことだったら大変ですね。今度はここやる、そうじゃなくて自然に考えずにするんですね。その良い意味の慣れ、互いに一緒にいると慣れるんですね。それは良い意味で、でも悪い意味の慣れもありますね。慣れ合いという、その慣れでなんかしらける、ね、慣れ合い、一緒にいるので結局空間的には一緒にいるけども心は一緒ではないという慣れ合い。付き合いにはその危険性が強い、ね、なり合い。で、そのなり合いを打ち勝つにはどうすればいいのかと、私この2つの言葉がいいと思います。初心、前進。初心、前進。つまり初心に戻る。その付き合いで時々初心に戻るようにする。またギターの弦はやる前にやっぱり合わせなければならない、上げなければならない、自然に下がる。ですからいつもまた上げる、また上げなければならない。初心に戻る。そして前進、進歩する、発展する。自転車のように止まっていれば倒れる、スピードによって倒れない。前進、初心によって慣れ合いをに打ち勝つ。この一緒にいるのが楽しい、良い気持ちで一緒にいるのが非常に大切ですね。星の王子様の言葉を思い出しましょう。バラがいますね。彼がバラをすごく大切にしている。星のおじさんはこう言うんです。私がこのバラのために使った時間は、私がこのバラのために使った時間は、このバラを私のために大切なものにしたんです。私が使った時間は、このバラを大切にしてくれた。水を変えて話をして世話した、 私が使った時間が一緒にいた時間によってこのバラが私にとって大切になったんです。一緒にいなかったならば大切ではなかった。一緒にいた時間大切にして、一緒にいた時間によってこのバラがますます大切なものになった。その通りです。でこの作家をご存知ですか、コロンビア、南米のコロンビアのガブリエル・ガルシア・マルケス、知らないです、すごくいいですよ。100年の孤独という小説、この人がこのことを言うんですよ。お母さんは、母親は子供を、まあ大きくなった子供を愛している理由は、9ヶ月においてにわたってその子供が自分の中にいたということよりも、その子供の最初からその子供との友情は大切ですから、その子供を愛しているのは理由は、9ヶ月にわたって中にいたというよりも、生まれてから今までの友情によってこの子供が大切になる。子供に対する愛の原因は中にいた、体内にいたということよりも、その子供、赤ちゃんの時から今までの友情、一緒にいた、それによってそれは愛のもとです。やっぱりお父さんもそうですよ。お父さんの中にいないけども、でもお父さん、子供がその友情によって大切になる。はい。ですからこの2つの特徴、一緒にいない、これはイエス・キリストとの友情にも大いに当てはまります。一緒にいると楽しいし、そして落ち着く、そうなるように願いましょう、願いを持てましょう。だから一緒にいたい。3番目の特徴、互いに高め合う、高め合う。ですからこの人と友達になる、友達であることは私の人生にプラスになる、プラスとなる、人生にプラスとなる。これはイエス・キリストにまではまりますね。大いに私たちにとってはキリストに出会ったことは非常にプラスになっています。そしてイエス・キリストも同じことを言うんですよ。あなたと一緒にいてすごく嬉しい。このお互いに友達は、人間同士の友達、お互いに良い影響を与えるばかりでなく、周りにも良い影響を及ぼす。互いに良い影響を与えると同時に、周りにも良い影響を及ぼす。これは友情の印です、特徴です。例えば、中学校あるいは高等学校のクラスだと、すみません、ね、時々あるグループができるんですね。5、6人のグループ、そのグループが全体の雰囲気を決めるんですね。そのグループは嫌な人たち、まあ嫌な人たち、悪いことする人だったら、あるいはいじめなどしてる人、クラス全体の雰囲気は悪くなる、すごい影響が。それとは反対に、その5、6人がすごい明るくて、いい、いわゆるいい人たちだったならば、クラス全体が明るくなる。私これは大学でやって何回も経験したこともありますね。このクラスの雰囲気はちょっと暗い。やっぱりあのグループが原因だった。逆に5、6人の人すごい元気で、もう本当に明るい。 これは友情ですから、良い影響を与える5、6人は本当の友達です。悪い影響を与える5、6人は本当の友達ではない。高み合う高められる、向上心、向上心、それが必要ですね。高められる具体的な、具体的な、例えばピアノとか趣味とか仕事がはかどるとか、あれはいろんな人間関係がうまくいく、そのためには自分で頑張って良くする、成長するように、発展するように頑張らなければならない。でも心が成長するために、心がよりきれいになるためにはどうすればいいのか。いつも言うように、イエス・キリストが私たちのうちに生きておられる。でも下手をすると生きておられるけれども、小さくなって私たちの心の端っこに相手にされないで生きている時もあります。私たちはエゴイズムと傲慢の行為に従って、そのリーダーシップに従ってやってるんです。その時にはキリストがいるけども、あまり成長しない。ですからキリストがもっと私たちの中にもっと大きくなって、私たちの人生のリーダーシップをキリストに任せる、私の人生のリーダーシップをイエス・キリストに、中に生きておられるイエス・キリストに委ねる、譲る。それによって心が成長する。キリストがリーダーシップをとって、で私は本当に自然にキリストの生き方をしている。良い影響を与える。まあここちょっと次回、その次はちょっと長いので、できない、少し考えましょう。これに対して、あ、その前にヨハネ159から17節まではもう一度読んでみましょう。ヨハネ15章9から17まで、はい、お願いします。
イエスは誠のブドウの木、父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにある、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているのか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって死に願う者は 何でも与えられるようにと私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。
ありがとうございます。少し考えましょう。それではアベマリアを唱えて終わりたい。父と子と聖霊の御名によって、アベマリア、恵みに満ちたから主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご大内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今の死を迎える時も父と子と聖霊の御名によって。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。